間ぶりのご無沙汰でございました。トランクルームスタジオ、今週もお付き合いください。パーソナリティの大地です。
はい、エスカレーターは、はい、左エスカレ…あ、右だっけ、右だ、エスカレーター右、習得してきました。パーソナリティのようです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、4月の6日、7日、土日でですね、私、関西人になってまいりました。
関西人になってまいりました。嘘じゃん。
いやもうね、本当にこれ言うと多分関西方面の人にマジで切り替えると思うから、まあ、ここら辺にしておきますけど、ホビテン、
はい、
やっと無事終了しました。ありがとうございます、はい、本当にですね、まあ、そこまでおすごい大きなギャラリーではなかったんですけど、うん、絶えずこう人がこう見に来てくれて、うん、あと原画をね販売してたのよ、うん、会場で、
はいはいはい、
あれもご購入いただきまして、
売れ
ましたよ。
素晴らしい。
よいしょ。3人でね書いた合作がですね、うん、まあ、ちょっとお値段言うのもあれなんですけど、うん、まあ、5万円なんですよね。
5万、
まあ、額縁なしで5万なんです。あ、そう、5万なんですよ、
うん、
あのそのね合作のやつはポストカードにして、それも販売させていただいたんですけど、うんうん、それもですね嫁入りが決まり、うん、あの他の3人の絵も、うん、まあね、なんていうか、あの嫁入りが決まり、もう本当にですね、まあ、あの下世話の話だいぶあの助かりました。いやでも本当にね、おかよさんとかユニューさんの番組を聞いてますとかね、はい、2人の絵が好きっていう人が、うん、まあ、大半の中、
うん、
私がいてもなーっていうすごい不安はあったんですけど、うん、もうそれでもね、まあ、それこそポストカードを私のやつ買ってくださったりとか、あと絵見て、あ、これすごいですねっていう言葉をなんか直でもらえて、うん、あ、私ここにいていいんだって非常に思いました。本当にですね、ありがとうございます。あのトークライブも2日間ね、約1時間ずつやらせていただいたんですけど、うん、もう1時間立ちっぱなしでお客さんに聞いていただいて、うん、本当にね、あの足疲れたなっていうふうに思ってると思うんですけど、最後まで聞いてくれて、
うん、
本当にありがとうございました。
私大使からも、アンディのスタジオ一パソリンキーとしてお礼申し上げます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、感想来てます。
はい、はい、
ツイッター、4月6日ワットさんでいいのかな、
はい、はい、ありがとうございます。
ポペテン行ってきました。実は3番組とも気になる回だけ聞いているライト&サイレントリスナーなんですが、かっこすみませんとか言ってます。謝る必要ないですよ。はい、それはともかく素敵な作品の数々、楽しいトークライブ堪能してきました。しかしユンユンさんの細かい書き込みの、書き込みの絵が下書きなしってすごい。
そうなんですよ、
まあ、これさ、はい、すごいね。この今イラスト、ツイッターの画像見させてもらってるんですけど、3人で今合作の絵を見てます。素晴らしいなんて、はい、言える、うん、あの立場じゃないんですけど、これは圧倒されますね。
もうね、あの細かい書き込みがすごいんですけど、うん、全部その下書きなしということで、
うん、
まあ、お母さんと私はもうがっつり下書きがないと書けないタイプなんですけど、本当にそうみたいなんですけど、ですね、そこで、ちょっとですね宣伝をさせてください。
はい、
今回ですね、この展示会に使った、展示した絵をですね、はい、画集にします。
お、
ポペテン画集、税込み1800円、
超儲けてる。
はい、あとですね、この合作目をマグカップに、印刷したポペマグもですね、こちら完全受注生産ということで、
うん、
通販させていただきます。で、予約の受付が4月の30日まで、
うん、
で予約方法はですね、メールで、募集しております。うん、メールアドレスがポペテンアンダーバーポッドキャストアットマークヤフー .co.jp、
うん、
全部細かく言うのははしょります。お名前、ご住所、はい、お電話番号、ご希望の商品と個数を書いてメール、うん、お待ちしてます。でちょっとですね申し訳ないんですけど、こちらの画集とマグカップそれぞれに、送料がかかってしまいますので、その画集とマグカップ買ったから送料一つとかっていうわけではないので、ちょっとそこだけご了承ください。
はい、
買ってね。
素晴らしい告知。
ちょっと見ながら聞いたら、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。
は
はい、ということで4月2発目でございますよ。新元号も決まりました。はい、平成最後のラストスパート1ヶ月間でございます。トランクルームスタジオ、あちゃとの改めましてパーソナリティライチです。
はい、お好み焼きは一品です。パーソナリティミオです。よろしくお願いします。
大阪引っ張るない
や、まあ、これはあんまり引っ張らないですけど、あの大阪でさ、うん、その関西のリスナーさんとかね、
うん、
あのそれこそダゲな時間 の、 あの鈴木さんとか、
うんうん、
あのお話しさせていただいたりとかしたんですけど、なんかあの1日目終わって、うん、で夜、まあ、ちょっと私一人ぼっちになっちゃうから、じゃあミオちゃんあれだったらお花見、
うん、
すごいね大阪あったかかったんですよ、
うん、
こっちの関東と比べて、うん、でまあもう桜も結構ピーク過ぎてちょっと葉桜になってるけど、もうそれでもよかったらって言って、はいはいはい、うん、私もお花見してなかったんだけど、し、うん、あ、じゃあ一緒に行かせてくださいって言って、うん、もうそこで話した内容としては、
はい、
まずお好み焼きがおかずなのか、
うん、
一品料理なのかっていう、まあ、ベタな話をですね
、はい、
繰り広げました、
はい、
ちなみに大地先生は、
うーん、僕は一品派ですね。
あー、
は
い、でもやっぱそうだよね。
あのね、親父がね、関西人だったっていうのはある。
あ、そうなんだ。
関西の、まあ、方っていうね。
うんうんうん。うん、一品ってことは、その、例えばお好み焼き屋さんに行くじゃない、
うん。
そうすると、白ご飯を頼むの？
あ、いや、頼まないと思う。あ、まあまあ、どっちかっていうと、うん、僕は育ったのが、
うん、
あの、東京の下町の方なんで、僕はもんじゃなんですよ、どっちかっていうと。
あー。
また、めんどくさいんだけど、うんうん、あの、ご飯 with お好み焼きはしないと思う。
あー、そこはね、
うん、
そうだから焼きそばも白ご飯を頼むんだって、
うん、おー、
で、
はいはいはい、
いやいや焼きそばもそれで一品じゃんみたいな、
はいはいはい、
完全アウェーの中喧嘩売ってきたんですけど、まあ結果あの白ご飯にソースは合うっていうすごい、
まあまあまあね、
よくわからない理由でしたけどもそんな感じで大阪あの楽しく過ごさせていただいて、
うん、
まあ最終日も3人でですね、
うん、
ちょっと打ち上げをして、
あ、
まあ、そのちょっと打ち上げトークみたいなやつは、
うん、
ユンユンさんがやってるポッドキャスト番組の、
うん、
ユンユン白書で、もうすでに、配信がされてますので、
いいですね、
ぜひぜひそちらも聞いていただければなと思います。あのダゲな時間でも、
うん、
あのポッドキャスト、あのこのポペテンの、
うん、
初日終わりかな、
うん、
に撮ったやつをその日に配信するっていう、
うん、マジか、
あのこともやってます。まあちょっとそこでもあのポペテンの話出てるので、
うん、
ぜひあの、まあ、うちも含めてね、
うん、
うちも含めてあの3番組とも聞いていただければなっていうふうに思いますい
なんかすごいね、形になった感あるね。
いやでも本当に、
うん、いや嬉しい限りですよ。
なんかね、去年のだから秋口ぐらいからお話をいただいて、
うんうん、
まあ、本当にね、夏休みの宿題じゃないですけども、最後の最後にためにためてうわーってやりながら辛いってやったけど
うん、うん、
なんか最後までこの年でさ、
うん、
やりきることってなかなかないじゃん
はい、はい、
仕事とかだとさ、ずっと続くからさ、
うん、
それで本当全部終わって A、
うん、
外して外す前に、
うん、
3人でせっかくだから写真撮りましょうって言って、
うん、
撮った瞬間に結構本当になんかそうなっちゃって、
うん、
あ、なんかやっと終わったっていう、
うん、
あの達成感と、あ、もう本当に終わっちゃうんだっていう寂しさもあるし、うん、でもそれは何だろう、まあ絵に限らずだけど、何でもその本当に一生懸命やったからこそ感じられた感情なんだなっていうのを、弱い32歳、もうすぐ33になりますけど、この年にしてあの感じることができたこと、大変嬉しく思っております。
まとめ方がちょっとおかしい。お疲れ様でした。
ありがとうございます。なのでね、皆さんあの、うん、ポッドキャストもそうですけど、まあ、いろんなことね、頑張って一生懸命やっていきましょう、
うん、まあ、一生懸命聞いてね、この
まあそう、大阪のポペテンはそんな感じでした。非常に楽しかったです、
うん、さあ、
はい、
さあどうするよ。ポペテンのことを話そうぜっつって回したんですよね、
う
ん、とりあえずね。
あれ、あ、そう、じゃ全然あれですよ、あのただそんなに身のある話はできないですけど。なんかあります、はい、なんかお便りとか行きます。それともポペテンの話します。ポペテンの話っていうかね、
うんうん、
結構その通販でその売る画集に、
うん、
そのトークライブの内容とかもうちょっと記載する予定なのね、
うんうん、
そう、だからちょっとあんまりあの話しすぎると、買って読んだら、あ、これ知ってるみたいな、
映画のパンフレットみたいな、
あ、そうそうそうそうそう、そんな感じになっちゃうから、あんまり中身は言えないんだけど、
うん、
だそうすると私が単純にそのギャラリーの周辺で2回迷子になったって話ぐらいしかできないんだけど、じゃあ本当にね、あの まあ、ギャラリースペース、パレードですよ。はい、パラレードではなく、パレードですよ。パレードで、コンビニが、ファミリーマートと、ミニストップと、デイリーヤマザキが、で、まあ、あの、ビルの角っこにある、ビルの角っこっていうか、まあ、ビルの角にあるんだけど、一回ファミリーマートに行くじゃん。で、まあ、そこで用事を済ませて、出た瞬間に、あれ、右だっけ、左だっけ、みたいな。で、歩くじゃん。でも、行った時に、そのファミマに行くまでにミニストップを通過するわけ、その時は当然あの、まあ、右側にあったんですよ、だから、はい、でファミマ出てパッて見たらミニストップがあるけど、今度左側にあるわけ、と当たり前ですよね、あれもうまだミニストップもう一回あったっけなみたいなっていう現象がですね2回ほど
方向音痴がひでえですよ、
もう起きて割とぐるぐる回って、
はい、
うん、会場から3分ぐらいのところを10分以上かけて、うん、戻るみたいな、やっとあったみたいな、
ひどいな本当に。
でもよくね、関西のこうとかさ、まあ、ちょっと離れると京都とかってさ、うん、結構道がなんか似てるっていうか、
あ、はいはいはい、5番の目とか
いますもんね、さビル街とかだとさみんな似てるじゃん、
うん、
だから分かんないよね本当に。もうちょっとあの何ポケモン GO みたいにさ、なんか点滅してほしい、はい、ポケモン GO が点滅するかどうかも分かんないけど、
全然分かんなかったいや全然3年間一緒にやって全然分かんなかった
この間あの大地先生の好きな女優さんをバジルカっていうふうに言ったのも、はい、
全然分かんなかったです
。それよりも分かんない、
全然分かんない、あの、まあ、道が分かり、あのさ、
うん、
まあまあ道の話、あとミオさんさ、オープニングでも言ってたけど、
うん、
右左はどこから変わるんだろうね、あれね、エスカレーター
。あー、でも静岡は、
はい、
関東と同じじゃない、
左、
だから左側に
寄る。ああの僕前職がね、
うん、
あのトヨタ関係のお仕事だったんで愛知に行くことがやったら多かったわけですわ、
うんうん、
愛知元稲子屋、
うん、
愛知は左なんだね。
あ、じゃあ東京、あの関東と
一緒、関西、あ、愛知は右だ、
あ、じゃあ関西の方なんだ、
うん、関西寄りなんだわ。で、その境目はどこなんだろうって思ってたんだけど、その鍵は静岡だと思ってたのよ。
あ、やっぱその東海あたりってことだよね。
そう、うん、で、新幹線乗ってるとさ、うん、静岡超長くない？
え、どういうこと？
いや、東京からさ、例えば品川だとか、うん、ちょっと駅間違ってるかもしれない、
三島とか
あの、まあ、新横浜みたいなバー行くわけじゃないですか、
割と手前でね
行くわけじゃないですか、で、あ、東京、神奈川って静岡入るじゃない、富士山とか見えるじゃない、
うん、
で、静岡入ったなとか思って、うん、ぼーっとしてまだかなと思うと、うん、まだ静岡なんだよ。
あ、それ地形的にってこと？
いや、あの、多分土地がまだ全然静岡のセクションが長いんだ静岡これ終わんねえんじゃねえの。
そう、だからさ、うん、海沿いのところ行くじゃない、あの東海道新幹線って、
はいはいはい、
あのかな、うん、あ、まあどっちに座るかにもよるんだけど、うん、私がその母の実家が静岡だから、うん、よく静岡には行ってたんだけど、うん、だその海が見えてそれをずっと見てて気がついたら富士山が見えてみたいな感じ。そんなに長い
って毎回ね、あの、あ、関西方面に新幹線使う時も思うんだけど静岡終わらないもん
いやいやいやいや、
なんかね、
それ君の感覚や、
変な時空の歪みをこうある一定のとこ新幹線入ったらまた出るみたいな
また戻ってるみたいな、
うん、そうそうそう
恐怖や、
八甲田山みたいなさここさっき歩いたみたいな
あれさっきあの人いたよね、
全然静岡が終わんねえって思いつつ
長いですか？
長く感じる、だからその静岡のどっかでなんだろうな、
あ、まあね、
あのエスカレーター
の上側、ね、でもそうだから、その大阪にね、
うん、
着いた時に、まあ、ツイッターで、まあ、あのエスカレーターは右、
うん、
エスカレーターは右みたいなツイートをしたわけ、
うん、
そしたら、まあ、それにこう結構レスくれた人がいて、うん、なんかその世界的には右なんだよねって言われたの。そのワールド的にはあのエスカレーターを右にすることが、
うんうん、
まあ割と基準みたいな、
うん、ワールドワイドでは、
そうそうそうそう、だからまあさ、関東に住んでる側からすればさ、うん、いや右かよみたいな感じでちょっと思ってたりとかしたけど世界基準でって言われると、あ、すいませんみたいな。
でもその世界基準何なんだろうね。日本はさ、自動車左側通行じゃないですか、うん、
まあまあまあ
で、車右ハンドル、
うん、
でまあ それに習ってかどうかは分からんが、こう左側じゃないですか、エスカレーターの関東がね。
あ、そうね、うんうんうん、
じゃあさ、同じ道路交通基準のイギリスとかヨーロッパの方がさ、エスカレーターはどうなのかね、ふと思いました。
あ、ぜひね、
ぜひ知ってる方、
調べていただいて、
はい、
あの、もう知ってる方じゃない、もう調べて送ってきてください。サボりすぎだね。
苦労しない。
でもなんかそのどっちかにさ偏る、その右か左かとかっていうのはあるけど、うん、でも最近っていうか、そのエスカレーター業界は、
はい、
業界というかその業者さん的なものといえば、うん、真ん中に立ってほしいんだって。でもその、うん、あの傷んじゃうから。
傷んじゃうってやつ。
だってさ、常にもう365日ほぼ24時間さ、まあ、20時間ぐらいかもしれないけど、うん、同じ側にさ人間がずっとさ
まあ確かに
立ちまく、うん、常に立ってるわけじゃん、うん、ただやっぱそのなんか斜めになるまではいかないけど、まあ、まあまあ
確かに
同じところ力はね、歪んじゃない、うん、だからできれば真ん中に、あの推奨したいみたいな、
ね、最近はあの両側立つみたいなね、そもそも歩くなお前らありますよね。
どこの県だっけな、なんかそれもなんか言ってくれたんだよ、愛媛、これ間違ってた、ごめんなさい、うん、あのなんかどっかの県は両方立つんだって。
とりあえず姫がついてたと。
両方ね立つからすごくあの、うんうん、あのせかせかする人からすると、
うん、
もうちょっと耐え慣れるしかないみたいな。
まあまあそもそも歩行は怪我の原因ですからね、あそこはね、はいはいはい、
あのね、ビッグサイトとかはね、
うん、
あの基本的に歩かないでくださいっていうのと、まあそのエスカレーターもね階段ですけど、まあ動いてる階段ですから危ないですからね、うん、
はいはいはい、
はい、何の話でしょうか。
、はい、
気をつけていただきたいなと思いますけど、
大阪トークまだなんかある
大阪トーク、
俺この前大阪行った時串カツ食ったんだけど、なんかお好み焼き以外行った？
あのね、いやお好み焼き食べてないの。
あ、行ってないんだ。
行ってないので、たこ焼きもなんか食べたかったわけ、うん、なんか泊まってたホテルの近くに、うん、まあ、たこ焼き屋さんがあったのね、
うん、
で、まあ、そこがさ正直大阪の中で美味しいか美味しくないかっていうのは私の情報の中ではないから、うん、分かんないけど、まあ、大阪来たら、まあ、じゃあたこ焼き食べるかみたいな感じで行ったら、うん、もう閉店5分前で、
うん、
すごい冷たくあしらわれて、もう終わりですかみたいな、えみたいな、なんかいやまだ人中に いますけどみたいな、あまあ、もう完全アウェイだから、あ、そうですか、
ね、ね、なる、なる、分かる、分かる、分か
りましたみたいな、で、隣の餃子屋に行った。
餃子か、
なんかね、塩レモン餃子とかチーズ餃子とか、なんか、なんで大阪に来てるの餃子食べなきゃいけないんだよ。まださ、餃子の王将とかだったら分かるよ、
うん、
あの関西のさ、だからさ、いや、もうどのチェーンかも個人店かも分かんないようなさ餃子屋に行ってさ、もうそんなに食べれないか、じゃあレモン塩餃子
で、あの
手羽餃子とかでやって、うん、まあ終わりました。
食に関してあんまりエピソードが出てこなかった。
そう、あの、あんま食べる時間もなかった
んで、あんま詰め込んだでしょ。
そうそう、
その分充実したのが良かった
ですよ、うん、でも今度ねもし行くとしたら、うんお好み焼きベタですけど、まあ、食べたいかな、
うん、
あとなんだっけ、肉うどんだっけ、肉すきうどんだっけ、
うん、
あのうどんの上にお肉が乗ってるやつ、
うん、
あれは食べたい。あのナンバーグランド花月の近くにあるうどん屋さんがあるんだけど、
うん、
そう食べたい。
お、
ね、すごい並んでるんだけど、
この前行ったんだけど見てくれなかった。
多分ね検索すれば出てくると思うので、うん、皆さんもぜひ食べてみてください。
はい、
はい、
撮って出し4月、10日あ9日収録のトラックルームスタジオでした、
うん、ありがとうございました。画集とマグカップ買ってね。
この後お便りコーナーです。今週もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。トランクルームスタジオお便りコーナーでございます。はい、もうここはもうほとんど 今回はもう僕、私大志の文通コーナーだけどね。
いやー、はい、来ました来ました。
トラスタネーム持田さんよりいただきました。20代男性の方、は
い、
大先生、美穂先生、こんにちは。
ありがとうございます。
第109回の放送聞かせていただきました。大先生、転職してから1週間が過ぎましたが、いかがお過ごしでしょうか。元気にやっていますか。お体に気をつけて頑張ってくださいね。美穂さんもお体に気をつけていただき、大先生もよろしくお願いします、はい、これからもコロコロもトラスト楽しみにしてますといただきました。
ありがとうございます。
持田さん、ありがとうございます、はい。お久しぶりでございます。
これであれですよね、前職の方ですよね。うん、
前職の方です。
いや、あの、私の言ったことが早速実現したあの文通、
はい、
どうですか。だからそれに対して言わなきゃ、はい、返事を。
ですね。いや普通に元気ですよ。普通に元気です。転職して1週間、まあ割とあのよくしていただいて。まあ、あのプラスになる転職だったのかな。そしてプラスに変えていくには自分次第なのかなと思っております。クソ真面目な回答ですみません。またね、まあ、前職の人も、普通のリスナーの方も、お便りコーナー、送っていただきたいと思います。
はい、
はい。感想はツイッターハッシュタグ TRS295、メールアドレスは、TRUNKROM@gmail.com、そして専用サイトの方にはメッセージフォームあります。お便りはこちらという、メッセージフォームからお送りくださいということで、どんどんお便り来てますので、じゃんじゃん読んでいきたいと思います。
はい、
はい、持田さん、ありがとうございました。
また送ってね。
はい、来週もお付き合いください。トランクルームスタジオ、大地でした。
みおでした。バイバイ。
OK。